今日は清水拓司レポーターが株式会社オセアンブルーさんにお邪魔しています。それでは早速伝えてもらいましょう。たけしくん。
はい、今日もお呼びいただきましてありがとうございます。月曜日の男清水たけしです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日今外なんですけれども、さっきまで雨が降っていたんですけれども、今ですね、もう止んでまして、ほんの15分ぐらい前まで、ね、小雨がパラついてて、で日がちょっと差したなって思ってお天気雨かなと思ったら、もう今止んでる状況で、まさに雲の切れ間からちょっとだけ青空も見えるような、そんな気候です。外は
見えてきましたか。なんだかね、はい、降ったり止んだりですね。
そうですね、でそのせいかちょっとね、少しあったかい感じもするんですよ。
あ、そうですか。
肌寒いっていうよりは、
じゃあちょっと気温も上がってきたりしてます ね、
あって真由美さん、今日冒頭でニール・サイモンの話されてて。
そうなんです、
僕もね、昔知り合いが、これ10年ぐらい前なんですけれども、地元の静岡で名医先生の、名医先生ってあの作品があるじゃないですか、短編のね、オーディションかなんかをね、友達がやってて、その時知ったんですけれどもね、まあ本当ちょっと先週そういう悲しいニュースが多くて、
そうなん
だね。でも真由美さんはまさかニール・サイモンの話題を出すとは思わなかったもんで。
あ、そうだった。
いやスポーツの話題が強いなと思っていたんですけども、
あ、結構ね、
劇作もご存知とは。いや
スポーツはね、熱く語ってたって、感染してるだけなんだけどね。おばさんが熱く語りますからね。でもね、ニール・サイモンはね、本当にね、たけし君ぐらいの時にはよくね、舞台見に行きましたよ。
ああ、そうですか。なかなか僕最近やっぱりみんな自分で書く人が多いんで、なかなか海外の戯曲やる人たちって少ないんですけれどもね、海外の方の。
そうかもしれない。ただね、ニール・サイモンは、なんていうかな、大人のラブストーリーっていう感じで、
はい、
ニール・サイモンの舞台がいいと思える年になったんだなっていうね、なんか社会人になってそんな喜びを感じた時期だったんですね。
ですね、はい、まあ、そうそうそう、レポートの方に行くんですけど、
そうですね、
今日はですね、小島三丁目の方に、田作りからも歩いて5分ぐらいなんですけれども、調布駅からですね、南の方にまっすぐ行ってですね、ちょっとこう小道を入ったところに今来ております。ちょうどですね、ここ立ってるところは小島町なんですけれども、道を挟んですぐ目の前に二五丁目って出てるような、
ふだ
と小島町の間のところに今来てます、
はい、
今日はですね、まだこれオープンしたばっかりのです、ね、オープンっていう言葉なのかな、設立したばっかりのですね、オセアンブルーさんというところの、事務所の方にお邪魔してます。はい、どうもよろしくお願いします。はじめまして、どうも。今日は、大久保文さんに、会社のことをいろいろお伺いしようと思うんですけれども、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
株式会社オセアンブルーという、会社を立ち上げまして運営しております。
このオセアンブルーさんというのは民泊運営会社ということなんですけれども、
そうですね、正式には住宅宿泊管理業者という名前の資格がついてるんですけれども、要するにですね、一般に言う民泊っていうもののですね、特に住宅宿泊事業法っていう法律にのっとった方の、民泊を運営する会社となってます。はい。
ちょっとさっきプロフィールの方を見せていただいたんですけれども、大久保さん、今一応代表ということで、もともとは料理教室とかをされていて、特に何かしてたわけではないけれども、立ち上げられたということなんです。ちょっとその辺の経緯。
はい、ありがとうございます。実は住宅というか不動産に関しては、実家の方のですね、不動産を、管理していた、十数年ですかね、管理していた経緯がありまして、そこの、経験を持ってですね、この不動産管理ということで、この住宅宿泊管理業務っていうことも資格が取れたということなんですね。はい。なので、何がしたかったかというと、 その、まあ、子育てもね、少し卒業したような感じなので、まあ、その夢だったですね、新事業立ち上げということで、まあ、その、今、外国人の方たちがたくさん東京に入ってこられてますし、で、まあ、高尾山を目指して、京王線沿いを、たくさん登っていかれるね、外人さんたちもいるということで、あと、やはりですね、1年後の、ラグビーワールドカップ、それからその後のオリンピックを見据えてですね、この調布でも民泊をしたら非常に盛り上がるんではないかと思いまして、でまたですね、市の方ともいろいろとお話をさせていただきまして、その空き家が問題になっているということで、その非常に苦慮していると。でその空き家をじゃあもっと活用できる方法として民泊がすごくぴったりじゃないかということで、非常にこうインスピレーションじゃないんですけど、頭の中に火花が散りまして、
急だったんです。
急だったんですね。まあ、でもそのこうやはり今までのその語学のこう勉強してきたりとか、そういったことも全部含めてですね、地域でも活動してきた自分と、そういったその夢を持っている自分っていうのがこう今やらないと、はい、もう年を取ったらできないなという元気なうちにやりたいっていうんですかね、はい、
さっきからなんとなく出てきてるんですけど、民泊、はい、僕ら知識では、はい、なんとなくまあ、例えば部屋を持っている人とか、はい、家の中にこうちょっと遊ばしてるスペースがあったら、それを、はい、まあ、借りたい人、別に外国の人に限らず日本人でも、はい、貸せる、そういうシステムかなっていう、なんとなくのイメージなんですけども、はい、これ間違ってない？
はい。いや、もちろんその通りです。で、民泊にも2種類ありまして、まあ、同居型とかね、そういうふうな、言い方をするんですけれども、まあ、要するにホームステイ型です。はい。要するに、そのオーナーさんがお家にいらっしゃって、で、そこの一室を、こう、お客さんにお貸しするという、そういったものもあれば、全く、こう、空き家のものを、中を整えて、お客さんに、まあ、普通のホテルのように泊まっていただくと、そういうふうなものもあります、ということで、いろんな形態があるんですね。なので、まあ、まあ、1グループの人がその大きなお家に泊まるもよし、で、まあ、いろんな団体グループの人がちょっと同じお家の家に泊まるもよし、やっぱりホームステイのようにこう、なんでしょう、家主さんとコミュニケーションを取りながら楽しく泊まるというものもありまして、まあ、いろんな形が考えられますね。それはもうオーナーさんのご意向というか、どうしたいと、うん、いうことで、楽しく民泊をやっていっていただければということで、私たちがその細かいことをお手続きのお手伝いですとか、あとはそうですね、普段の運営お掃除ですとか、そういった代行もさせていただきますし、で留守中のお留守番ですとか、そういったこともさせていただきますし、であともちろんそのAirB&Bってまあ、ご存知かもしれないんですけれども、はい、ああいったそういう、こう、なんでしょうね、斡旋サイトの、その、管理ですとか、そういったことまで、お手伝いをさせていただけるので、まあ、意外と、こう、なんて言うんでしょう、楽に運営ができそうだなっていう、ふうに思っていただける方も多いと思います。はい。
すでに、大久保さんが、今、自分のスペースを貸してるんではなくて、で、これからやりたいなとか興味があるなっていう方がいたら貸し出してみたい、
はい、お手伝いを、はい、お手伝いをするという形になります。はい、でこれはちゃんとした住宅宿泊事業法といいまして法律がありまして、それにのっとった運営をさせていただきますので、皆さん のお間違いのないように、はい、安全に運営をしていきますというお手伝いをさせていただきます。はい、
6月頃だったと思うんですけれども、はい、ちょうど調布市のホームページに空き家、調布市内の空き家の問題とかって結構出てたなって思うんですけれども、ね、結構前から気になってたんですか？
はい。まあ、なんて言うんでしょうね、ちょっとウォーキングをこの近辺にしましても、はい、主婦的な感じですけど、すごく空き家が目立つんですね。はい。ちょっとこう、やっぱり毎日歩いてるとわかる 感覚なんですけれども、あれ明かりが灯ってないなとかね、あれなんか草が生えてきてるなとかね、いろんなこうことが見えるようになってきて、非常にそれが気になるようになってしまって、で市の方でもちょっとこうお話をしに行ったらですね、なんと老朽化しつつある家屋が400件、はい、
調布市内、
調布市内です、はい、でプラスもっとその予備軍が300件以上あるということで、どんどん増えてきているという恐ろしい状態になってきているので、まあ、あの非常に、まあ、もちろんあの行政もですね非常に憂慮していると、で国も本当に憂慮していて、それをなんとかしてほしいという事業の一つが民泊ということなんですね。なので国も本腰を入れて法律を整備したというところになりますね。はい、
あのそういう空き家の問題ってやっぱなんかもっ と地方都市こうあんまり関東とかそれこそ東京ってやっぱ、うん、この辺歩いてても若い人多いなと思ってるんですけれども、実感としては違う。
そうですね、むしろちょっと都心の方が空き家が多くなってきてる現状もあります、はい、やはりですね、逆にその土地が高くなってしまって、でまあ建て替えてもっていうような状態になったりですとか、まあ、あとはもう本当に、なんて言うんでしょう、地域的に交通手段がないっていうところもありますので、そこだともう本当に土地も買い手がつかないですとか、そういうことになってしまって、結局こう放置された状態になっていって空き家が増えていってしまうという現状があるので、東京都でも非常に憂慮されてますね。
なんかこう、久保さんの場合は、こう地域外れのところをどうしようとかっていうよりも、あえて調布でそういうのを見つけたからこの地域でやろうと。
そうですね、やっぱりこの身近なところからこう助けたいと言いますか、お手伝いをしたいというか、まあ、今までも地元密着のお仕事をしてきましたので、はい、でもこう、なんて言うんでしょう、ご近所の方とか、そういった方をこう対象にこうお仕事をしてきたものですから、もうやっぱりこう愛着がすごくて、はい、もう とにかく調布のために何かやりたいっていう、その気持ちがすごくって、でもとにかくいい人、もう本当に皆さん良い人ばかりで、だから、まあ、こういう方たちが困っていることがあれば何かしたいっていうのがもうまずの思いですね。
はい、ありがとうございます。ちょっとじゃあこのお知らせ先ですね、はい、こちらの株式会社オセアンブルーさんですけれども、電話番号、
はい、
電話は 042-485-7580 042-485-7580、 ファックスは 042-485-7581、 ファックスは 042-485-7581 で、まあ、なんかちょっと家のこととか興味が、はい、民泊ってでニュースで見たことあるけど興味があるぞっていう方がいたらちょっと相談、
はい、そうですね、ただまあ、ただ民泊をするため の事業ではなくですね、空き家対策というもうちょっと大きなこう箱の中で考えていこうと思ってまして、でもちろんその民泊もその一つだけれども、例えばコミュニティハウスであるとか、あとやっぱりねこの集会所であるとか、あとお店であるとか、いろんなこう利用法がやっぱりこう建物によって適したものがあるので、それをこうやっぱり見分けてそのお手伝いをするということもしています。はい、
まゆみさん、
はい、
もう意外と調布の社会問題が今日は出てきたんですけれども、身近でそういうのってあります？そういえば空き家って、
私こういう授業あんまり身近で見たことがないので、
身近で空き家本当にここから50メートル100メートルのところにございますので、はい、であとやっぱりちょっとこう駅から離れたところにもたくさんありますので、皆さんもお散歩がてらお買い物がてらちょっと町おっちょしてみていただきたいですね。あ、ここにあるわってはい、
というわけでですね、今日は調布市小島町からオセアンブルーさん代表の大久保さんにお話伺いました。今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
スタジオにお返しします。
はい、民泊サービス、ね、興味ある方ぜひ一度大久保さんに相談されてみてはいかがでしょうか。明日は岡本レポーターが手作りクラブお助けママさんからお送りします。